皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいります。それでは今日の担当をご登場いただきましょう。まずは円蔵さんこと田代岳さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。日経平均どうですかね。今日100円超える下げのところもありましたけれども、うんうん、まあ戻ってプラスにはなりませんでしたけど、
非常に底堅い感じでしたね。
結構じゃあビコミさん、うん、プラスに捉えてらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、毎回日銀の噂とかで下値が硬くなって引けたら戻ってますよっていう何日か続いてて、はい、まあ、今日もそうなのかなと思いながら見てたんですけど、薄商いに日銀の会が、まあ、今日まだ来てるか分かんないですけど、まあ、来てたとしたら聞きますよね。
円蔵さんもプラスで捉えてる
ですね、まあ、マザーズも強かったし、あとドル円が、まあ、朝方5丸割れてちょっと突っ込んだけどすぐに戻っちゃいましたよね。
ドル円戻りますよね。
で、まあ、逆に112円の5丸あたりって買いがあるとか言われたんですけど、あっさり抜けてでもすぐ戻っちゃったんで、あんま大丈夫かなみたいな、はい、ドル円の戻り見て日経平均多分大丈夫だろうなって感じでしたよね。
なるほど。じゃあドル円も結構底固めに入って、うん、なんとなくそこは固まってきたかなっていう感じなんですかね。
まあレンジじゃないですか。でもって先週の材料ってそんなに結局マーケット動かすほどのことじゃないかな、
はい、よかったですね、うんうん、なんか拍子抜けな感じでしたけど、うん、でも狭いレンジになっちゃいましたね。
まあいつか動くんですよこういう時ってボラが、ね、ボラがどんどん落ちてって、うん、みんなオプションおるでしょ、
はい、
でよしよしとか言ってるとみんな殺されちゃうんですよ。
そうか、それにだから備えとかなきゃいけないわけですよね私たちはね。
まあ半年先かもしれないけどね
それでも足元の話も今日はじっくり伺っていきたいと思います、はい、さてここでパンローリングから2つお知らせです。まず1つ目です。小次郎講師のブルベア大賞2016受賞記念講演&祝賀会が4月8日土曜日に開催されます。ご存知の方も多いと思いますが、小次郎講師の著書新トレーダーズバイブルが2016年に話題になった本としてブルベア大賞を受賞いたしました。その受賞式と講演会が4月の8日に行われるというものです。ぜひ番組ホームページをご覧いただきたいと思います。そしてもう一つ、本日のゲストの円蔵さんとビーコミさんの株のデイトレスイングトレードの通信スクールが4月から新しく開講されることになりました。本日配信するマクロ分析や毎日配信しているマクロ分析やトレード方法では、この後詳しく紹介していただくウェッジホールディングスのトレードなど、ビーコミさんや円蔵さんがどこに注目しているのか、またトレーダーの心理状況や考え方などがとても参考になると評判になっています。今後はですね、サポート体制の強化を理由にしまして値上げを予定していますので、お得なこの機会にぜひご入会いただきたいと思います。もしかしたら値上げされるかもしれない、
うん、まあ多分値上げします。まあちょっとなんていうの、口座の見直しとかも入れまして、
はい、
まあ、もう少し値上げさせていただきますので、興味ある方は早めに入っていただけるとありがたいなと、
はい、この4月からの分はまだ値上げが入らない、
はい、ね、
あ、じゃあお得に、
はい、従来通りの価格でやらせていただきますので、
はい、ぜひお得に受講していただきたいと思います。こちらも詳しくは番組ホームページをご覧いただきたいと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあ改めまして、今日お招きしているゲストは円蔵さんこと田代岳さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、株はじゃあ下値固めをしてというお二人ともとてもプラスの見方をしてらっしゃるということですから、うん、まあ、このままぐんぐん上にじゃあ行ってくれるのかっていうことにはならないのかもしれませんけれども、うん、安心して見てられる相場になった、
うん、どうなんですかね。いや僕は、まあ、さっき円蔵さんが為替の話でしたけど、まあ、下抜けても仕方ないというか、悪い重すぎるんじゃないですか、
はい、
で買ってる投資主体見ても、まあ、先週出た先々週分なんですけど、外人売り越し、個人売り越し、信託売り越しで買い越してるのは自己というか、まあ、日銀だけみたいな形になるので、はい、重いかなと思いますね、
うん、
僕でもあれじゃないですか、このラジオで一応今年の当面の高値が取ったって言ってまだ終値ベースで抜いてないですからね。
そうですよね。
なんで、まあ、何かが変わらないと、はい、うん、なかなか日本株って上値 目指すのって難しいんじゃないかなと思ってるんですね。
何かが変わらないとっていうと、遠藤さん、何か変わる要素みたいなものってあるんですかね。あらあらあらあら、うなっちゃいましたけど、
ね、何かが変わるっていうのがなんか長期の話なのか短期の話なのか分かんなかったんで、
は
い、
どっちも知りたい。
いや、でもほら、構造改革とかってもう何十年も言ってるから
そうですね、はい。ただまあ、でも、まあ、比較をするんであれば、うん、まあ、前回2万800円ぐらい行った時は、はい、為替が120円ぐらいあって130円までいくかもみたいな先の見通しも円安 で当然、企業業績も、まあ、10% から10前半パーぐらい伸びるんじゃないみたいな話だったじゃないですか、
はい。
で今は、まあ、為替が115円から112円の間ぐらいで、
遠藤さんもずっとレンジ予想されてますもんね。
僕十分この110円台で日本経済にとっては十分円安だと思うんですけど、これよりさらに円安を求めるのはちょっとさすがに欲張りすぎじゃないかなと思うんですよね。
常識的になかなか難しそうですね。業績もですね、まあ多分今期 5%、来期 5% 増ぐらいなんですよ、
はい。
そうすると期待がやっぱ高まりにくいんで、で日経にも書いてたんですけど、日本株はあんまりその効率が最近上がらないで良くないから、まあ、新興国株に金移そうかみたいな話が結構載ってたりしてるんですね。なので、日本株ってちょっと魅力がなくなってきたのかなと思うんですけど、バリエーション的な魅力あると思うんですよ、あると思うんですけど、誰も買わないとおかしいぞみたいな、
はあ、買わない、買えない、買いたくない、
そうですね、まあ、多分誰かが買うとおろもろもみたいな感じでついてくると思うんですけどそこがですね、
はい、
まだ見えないなという、
先陣切ってくれる人がいない、上値を買ってくれる人がいないってことですよね、
で待機資金はあるんですよ、お金はたっぷりあるんですよ、はい。
個人も、
小口も、まあ、去年と個人かなり売り越してるんで、後半、はい、そのまま MRF、MMF に積み上がってるんですよ。それが多分12、3兆円あるんですね。まあ、そこ の売られた分は少なくともおしめ買いしたい人が待ってるので、
はい、
まあ、おしめ買いにして出動するのか、上抜けてから、ああ、遅れんなみたいな感じで買っていくのか、どっちかなんですよ。だから動き待ちなんですね。
なるほど。みんながだからじーっと待ってるような状況がある、ね、ということですね。遠藤さん、為替もだからそういう意味ではそういう感じなんですかね。
だからこの前も、はい、利上げしても115円、まあ、その前に超えましたけど、
はい、
しっかり超えないじゃないですか。
そうなんですよね。
で、まあ、かといって110円が割れる感じでもないんで、
はい、
しばらく、まあ、125円つけた後落ちて110円まで上がった、その調整をずっと今続けてる感じですよね。で、上がるとしたらもう少し先じゃないですか。
もう少し先って具体的に言うとどれぐらい先なんですかね。
だから6月利上げしたら上がっちゃうかもしれないけど、
アメリカが、
6月ないと使ったら9月ですよね。
前回のその FOMC で利上げしてきたじゃないですか、
はい。
で、その先の予想っていうのは今どういう感じになってるんですか。
3回ですよね。
3回、6、9、12、
だから
1回やったから、
今年全部で3回だから、
あと2回ってことか、
で来年3回、
なるほど。そうすると、じゃあだから私たちがその前回のその FOMC 前に考えてたよりも慎重ってことですよね。
そう、いや、前回の FMC と同じですね。
同じなんですね。
前回の FMC は今年3回を利上げを予想してたんで、
はい、
今年の末に 1.25 から 1.5 の間なんで、今年3回だったんですよ。それが、今回の FMC の前に突然4回じゃないかっていうふうになって、でもやっぱり3回だったねって言ってドル円売られちゃったんじゃないですよね。
勝手な期待だったんですね。
そう
ですね。
期待が剥がれたっていうこと
ですかね。ああ、そうかそうか。そうすると、じゃあ今まで通り本当はそうなんだよっていう。
ただ確かに利上げはドル円上昇、ドルの上昇につながるんだけど、
はい、
要は今短期の金利がアメリカすっげー上がったんですよ。で、フラットニングっていうかね、結局株落ちるときって、
はい、
短期がバーッと上がってってね、結局、耐えきれなくなって株が崩れていくっていうのが過去のパターンで、それって利上げ3回目か4回目以降そうなるんですよ。
ブラックマンデーロンですよね、それ。
いつもその繰り返しなんですよね。
い
や、
っていうか、まあ、そういうパターンなのが多いんですよね。
はい、
だから、ちょっとそういう意味じゃ心配ですよね。
みんながやっぱりちょっとその辺を警戒してるっていうことの表れなんですかね。どうなんですか。
だからね、米国株落ちても日本株が落ちないっていうのもあるけど、
あるんですか。
いやないけど、いや必ず落ちるとは限らないけど、
あのそのパターンは為替がなぜか円安になってその止まっているとかそういう時かなと思うんです。
だからそこで、うん、あの金利上げるからドル円は意外に落ちないみたいになれば、日経平均が、あ、まあ日本株がこう耐えられるっていうパターンもあるかもしれないけど、普通リスクオフの円高になっちゃうから、
うん、そうですよね、うん、そうするとだからさらにアメリカ株よりも大きく下がったりするじゃないですか。
そうです
ね、
う
ん、
だから金利の動きはちょっと要注意ですね。短いところの金利、う
ん、まだ大丈夫なんですもんね。
まだ
大丈夫ですよね、うん、これだから3回ぐらい、まあ、今年年内その合計で3回やったとするとそうなる可能性があるってことなんですか、ね、
というかね、2年と3年はもうね2008年のレベルまで上がってきちゃったんですよ、うん、だからそこまで株、あの金利が上がるっていうふうに丸々戻すよっていうふうに、まあ、予想っていうんじゃないんだけど、うん、織り込みにいってるんで、そうするとそう思ってみんな10年債売りまくってたから、あのショートハマって今多分10年債買い戻されてるからあんまり金利が上がんないんじゃないかなと思うんですけど、
ああそういうこともあるんですね。その他になんか注目しておくべきことってイベントってあるんですか。
まあ、選挙とかでなんか、まあ、もう選挙多分大丈夫だろうなって雰囲気になってきてるんで、
ヨーロッパの、うん、
あと安倍さんの支持率が唯一株の買いの材料だったんですけど、
はい、
ちょっと最近あの嫌な感じになってきた。
いや安倍さんの支持率は強固な安倍さん、まあ、今回の話もお粗末じゃないですか。だからそのどっちでも行く人たちのその部分がちょっと剥がれただけで、多分その安倍さんの強固な支持率を形成している人っていう根っこの部分の人は動かないんで、多分このままどんどん支持率がその新しいのがなんか出てこない限り低下していくってことはないと思うんですよ。なのでそこでショート振った人が結構踏まされてんじゃないかなと思うんですけどね。
外国人の子でもね、
スキャンダルとかってね、
ねえ、そうそうそう、なんかでも外国人なんかは安倍のリスクみたいな話をしてたりとかするから、やっぱちょっと嫌がるんでしょうねきっとね。
まあ報道はでも、まあ、ちゃんとエコノミストが説明すると、はい、そんなことかって多分なると思いますよ。
じゃあ改めて
唯一長期政権だから、
うん、そうなんで久しぶりのね、
まあ、メルケルさんはいるんだけど、
はい、
なんだかんだでまだ支持率 40% 台ですから、
高いですよね、
後半とかですよね。
そうするとじゃああんまり、そうか、直近で何かこう大きく影響しそうなものとかって、うん、ファンダメンタルズ的にもあんまりない可能性あるんですかね今の状況的には。
マザーズは勝手に崩れていく可能性ありますけどね
あ、そうですか、うん、なんとなくね、前回出ていただいた時もそういう兆候が出始めてきてる時だったじゃないですか。ちょっと気になるところですけど、その前に遠藤さんの今週の為替レンジもらっときましょうか。
いきます、
はい、
あんまり言っておきましょう。下もいつものレンジですよ、
また狭くなっちゃったとかないですか遠藤さん、
まあ、狭くはないか
下が下に行ったかな、切り下がって
下がっちゃう、
ね、上も切り下がった感じしません。115
はないと、
そうか、
111の50はまあずっと止まってて、うん、だから111円台111、112がサポートしてる限りはこのレンジですよ。で、うん、そこ抜けても110円、
はい、
でマックス107.8円ぐらいがあると思うんですけど、あるっていうある可能性もあると思うんですけど、うん、そこ割れない限りはそんな落ちないと思うんですよね。
なるほど、うん、こんななんかじわじわした感じですよね、上に行くにしても下に行くにしても、は
い、だから去年動いちゃってるから、
はい、
でね、20円落ちて20円ちょっと落ちて18円戻ってるわけでしょ、うん、行ってこいでしょ、
はい、
だからちょっと動けないんじゃないですか、その間はしばらく、う
ん、そういうもんなんです ね、
はい、上のロングと下のショートが刺さっちゃってこうなっちゃうって割と、よく相場ではあるじゃないですか、う
ん、よくあることなんで、まあ、レンジの方が長いですからね、はっきり言って相場ね、トレンド出てる時よりは、うん、
大体8割ぐらいレンジですよね相場って、
はい、
あのまあその時間軸をどう取るかにもよるけど、
はい、まあ、こういうところでだから本当はうまく小刻みに利益重ねられたらいいのかもしれないんですけどね、
まあ、どっちもですよね、うん、動かないなら動かないで、
うん、
本当112円と115円あたりをやってれば、うん、20回くらい取れてますよね多分
そうなんですよね勝手ななんかトレンドが出るんじゃないか期待がない限りはね、
1円で20回だったら20円ですもんね。
そうなんですよ、結構大きいですよ、それってもうね、は
い、もう今年終了みたいな
まだ私始まってもいないんでちょっと頑張りたいと思いますさてじゃあ株の方も伺っていきますが、ビーコミさん資料を準備してくださっているので、はい、それに沿って進めていきましょう。いつも の、 あの銘柄を、
はいね、
はい、バスケットの中からまたさらに選別してっていうやり方ですよね、
は
い、
これはまあ日々メンテナンスして、はい、まあ、そこの銘柄のですね、まあ、ピックアップしていくんですけど、
はい、
まあ、あのいろんなテーマとかアイデアとかその時にの相場に合うものですね、まあ、そこをまあ入れ替えつつですね、毎日相場に向かうというところです、
はいはい、
で2ページですけど、これですね、
200銘柄から絞り込んだ、はい、トレード対象になっている20銘柄のリストですね、はい、変化ありました？
変化は若干理由のところがずれたのと、うん、今日の今回の入れ替えは2銘柄ですね、は
い、2銘柄、はい、なんだろう、
ウェッジとですね、
ウェッジ、
金本を入れましたね、
はい、はい、証券コードがウェッジホールディングスは2388、はい、金本が9678ですね、はい、
でまあ、これ入れた理由はですね、まあ、ウェッジちょっと急落しましたので、うん、まあ、僕はあの短期売買から長期売買まで全部やるんですけど、
はい、
まあ、これも短期 の、 そのリバ狙い、
うん、ウェッジホールディングスなんで急落したんですか、
まあ、あのタイのですね、まあ、子会社がですね、まあ、現地の経済誌にちょっと疑惑みたいな感じで書かれまして、
あんまり良くない材料じゃないですか。
そうですね、なので下がったんですよ、いきなり午後からストップ安して、うん、はい、で次の日もまああの揉み合って、でさらに水準が切り下がっていって今にあるんですけど、はい、
うん、
これ結構上がったんですよ、去年の末ぐらいから。
あ、そうなんですね、強かった銘柄、
うん、そうですね、だから逃げ売りと投げが混在してものすごい売りになったんですね。
本当だ、はい、なんかダーンダーンと大きく下がって、その後ちょっと戻してもまたなんとなく下の方向に向かってきてるって感じですね、はい、今の形で言うと、
は
い、
でこれに関しては、また後ほどですね、どういうトレードをしたのかというのを、まあ、お話ししたいなと思いますので、
はいはい、
まあ、スイングの方、まあ、短期の方ですね、まあ、中長期の方も、まあ、参考にはなるかなと思いますので、
はい、
後ほどお話したいなと思います。
はい、後ほどというのは延長戦になるんですかね。
延長戦ですかね、はい、まあ、延長戦になるでしょう、
はい、
であとですね、
分かりました、
金本、
はい、近畿レンタル、
はい、近畿レンタルですね、うん、これに関してはですね、
決算、
うん、決算が良かったんですよ。でこれをですね、先回りしていてですね、これごめんなさい、これチャートが間違ってますね映さないでほしいんですけど、すいません、
はい、
もうこれはですね、
よければご自身のチャートを見ていただけると嬉しいなと思います、はい、
でこれまあちょっとですね、上っ跳ねしてるんですけど、
ま
あ、
決算が
良かったんですよ、これ非常に、
ね、なんかちょっとあまり良くないことの、はい、なんか決算が続いてて、
そうそうです、そうです、ね、ちょっと先行投資がどうしてもかさんでいたので、
はい、
でそこがですね、ちょっとネガティブなところだったんですけど、まあ、この前ですね、ヒアリングに行ってまいりまして、まあ、個人投資家の向けのやつなんですけど、
はい、
まあ、そこで、まあ、IR の担当者はかなり、まあ、ちょっと色濃く、その、なんとなく雰囲気がわかるんですよ、話聞いてると。
なんか、ニヤニヤしてませんでした？
ニヤニヤしてました。
してましたよね。
はい、でもダメだ、うちの株買っちゃダメだよ、とか言ってる時は、ストップ安したりとかして、はい、結構その指標にしてるんですけど、
わかりやすい人
なんですよ、非常に。
正直なんですよね、
はい、ですね、
そうですね。そうなんですよ。
なんで、僕も結構、その、まあ、機関投資家の時、ヒアリングをまあしたりとかしてたんで、はい、まあ、ある程度まあ聞けるスキルはあるので、うん、
はい、
でまあ、その辺でまあ聞いてると、おっていう、これはもしかしていいんじゃないかと思って、うん、
はい、
思ったのと、まあ、裏付けは、公共投資がちょっと後ずれになってるんですね、
はい、
はい、少し公共投資が後ずれになって、2、3ヶ月ぐらい遅れてるという話なので、うん、
はい、
まあ、そこから後から乗ってくるであろうと。いうのがまああったので、うん、まあ、これはまあニヤニヤしてるのと、まあ、公共投資の後ずれが乗っかるから多分ここはまあ悪くはないだろうなと思いまして、う
ん、はい、
でそこでまあ先回りをちょっとしてですね、
はい、
で次の日計算がその日の引けに出て、でそれで次のギャップアップと、
ね、
いう感じなんですよ。
じゃあビコミさん結構早くというか、はい、そのもう先回りして変えてたわけですよね。
でも僕はですね、そのリスクも全部排除して、うん、引け前に変えました。
お、
うん、それ十分です、これは、
うん、
は
い、そうなんですか。
なので短期投資だから、スイングの人とかってそんな IR とか言っても俺関係ないよっていう人いるんですけど、うん、全然活かせる投資法なんで、
うん、はい、見れるんだったら見た方がいいし、
そうそうそうそう、
聞けるんだったら聞いた方がいい、
そうそうそうそう、うん、そうやっぱ多彩な切り口で投資していくべきだっていうのは僕らのスタンスなので、
はい、
一つの手法で儲かるっていうのはまっきりないと思います、これは、はい、なのでこれはいろんな切り口で見ていくと、
はい、
一つと
なるほど、はい、でだからこれがインした銘柄、はい、2銘柄でしたけど、はい、抜けた銘柄もあるわけですよね、
はい、抜けた銘柄ですね、まあ、あの値動きが悪くなったクックパッドとですね、
クックパッド、はい、2193ですね、はい、
あと6196のストライクですね、
はい、
これも決算がちょっと出て出尽くし感があるので、まあ、一旦外そうかなと、うん、あとちょっと進行のですねウェイトを落としたいなっていうのがあったので、うん、
はい、はい、
そうですね、その辺で、外しました。
うん、
で今残ってる新興、僕新興市場ちょっとネガティブなんですけど、
そうですよね、はい、前回の時もそうおっしゃって
て、うん、危ないぞっていう話をね、う
ん、してまして、崩れる可能性があるってことでしたもんね、うん、
はい、まあ、しっかり崩れてきたって言い方よくないんですけど、はい、まあ、ちょっとネガティブバイアスがかかっていて、うん、まあ、ちょうど IPO が再開する時期でしたよね、はい、時期的な問題と、はい、あとまあウェッジを含めて、まあ、人気の個人が、結構買い込んでいる銘柄ですね、急落軒並みしてますので、
はい、
やっぱりその維持率が厳しいので、やっぱりその下げバイアスがかかりやすいんですね、
うん、
に加えて大型の創生も結構ね、
1万円割れなかったですけどね、
そうですね、うん、まあ、投げられる展開で、うん、まあ、あの半年間ずっと下げ続けているというところなので、うん、やっぱり需給的には重いと、
うん、指数見てるとやっぱりそうですけど、銘柄的にも結構つらいちゃったりするんですか、株
式は本当ダラダラダラ続きますよね、
うん、まあ、為替ってすぐ切らないんで、うん、リバレッジもあの3倍ぐらいなんで、
う
ん、
多くて為替すぐほら切らない、
うん、そうそう、25倍とかまでみんな張り込んでるから
ちょっ
と
ね、
そうそうそう、
そりゃそうですよね、
でもあの創生なんか見てると本当ダラダラダラダラさ、思ってたらたまんないみたいな、
そうですよね、なんかこう真綿で首をこう締められていく感の苦しさがね、じわじわきますよね、
あるということですね、
ね、だからなんか相場の最後は一番なんか大きくなっちゃうみたいな、
そうですね、
みんなが投げて、はい、うん、それでようやく終わるっていう言い方しますもんね、
日の短い人はやっぱり FX の方がいいかもしれないですね、
はい、24時間やってますからね、株はもう数時間の戦いなんで、
は
い、
せっかちな人はじゃあ FX でちょっとのんびりした人は株で、
そうです、ね、
でも新興市場なんかちょっとせっかちっぽい動きも大事だったりするじゃないですか、
ね、
うん、
次がですね、はい、BR ホールディングスですね、これ毎週僕この放送で言ってるんですけど、
確かにそうかもしれない、
あの過去の資料を見ると3回ぐらい連続でこの話してるんですよ、
うん、
で、まあ、この業績がいいよっていう話をしていて、
はい、
で進捗率はもうほぼ今期予想までいっちゃって、あと情報修正待つだけだよと、うん、で一番その建設公共事業あるんで、その夜4-9、はい、だからその1-2-3月ですよ、で一番稼ぎ時がさらに待ってると、
うん、
でさらにここから乗ってくると業績が、うん、いうところの織り込みがずっと進んでいて、いや強いね強いねっていう話をしてたんですけど、で毎週取り上げてるんですけど、はい、めちゃくちゃ強いですね、さらに強くなっちゃいますね、
本当これもね、はい、あの全く創生の逆ですよね、
そうですね、
ダラダラダラダラが上がってくるみたいな、
で時々ボンボンって大きく上がってもくれてね、刺激的ですけど、
持ってたらたまらんって感じですね、
居所、うん、が変わって2倍どころの話じゃないですか ね、 これ出発から持って
る、押し目があって怖いとかいうのないですもんね、これ見ると
押し目ないですもんね、
ないです、ない
です、
でもこれだから中途半端のところで逆に利確しちゃったらなんか、
はい、みたいな、
それが一番辛いですね、
辛いですよね、なんか指くわえて見てるだけみたいな感じになりますね、
250円で買ったの300円で売ったりしてるとすげえ辛い
ですね、
僕もその一人なんですけど
いたここに
そうそう、でも、ね、結構僕下で大量に買ってたんで、うん、まあ、そこはね、まあ、満足した利益が取れてるんですけど、
どこで買いたりしたりしてないんですか、見込み
これはなかなかいけないですね、でもまあこれここまで来たらもっとね、もう上値も軽くなって、うん、いやこの値幅はやっぱりまだいくんで、ちょうど赤三平ですかね、僕のロジック
250円の間もいっぱい買いました ね、
ですよね、
どこでも買いましたね、これ
後から見ればね
、うん、こうなったらやっぱ上値軽いんですよ、
でもこれってその決算いいものが出たとすると、うんうん、もう完全になんか出尽くしになっちゃったりしません、
うん、まあでも結構その受注もそこそこあるし、うん、で高採算の案件ばっかり取ってるはずなんで、うん、思いのほかはっていうのがあるかもしれないんで、そこを織り込んでる可能性あるんですよ、
そうか、そこまで織り込んじゃうんですね、うん、株価って、
でもまだ多分 1-2ヶ月先なんで、それが出てくるのは、だからこの上昇乗っときゃいいんじゃないですかっていう、
まだ言
って
もいい、
うん、分かんない時は一番株ってやっぱ上がるんで、
う
ん、
うう
でまあ、業績いいのはもう大体みんな分かってるんで、
そうですね、
で期末にこれ株の集団一応あるんで、クオカードが100株、うん、1000株みたいな感じで増やせばもらえる形のクオカードの付き方がしてるんで、
うん、
まあ、そういう買いも、ね、入ってくる可能性もあるし、
なるほど、ね、そういう年度末の動きも、ね、うん、出てきますよね、
立ち上含むんじゃないかなと思ってますけどね、
じゃあ次もみ合ったぐらいでなんか仕込みたいですね、
は
い、
そう
もみ合ってくれるかな、そういう時って
くれるかな、もみ合ったら買っときゃいいっていう感じで来てますけどね、ど
うなんでしょう、ってますよ、もみ合い待ち
ですね、はい、今日の朝のおしめだってもういきなり買ってすぐ要請です、
全然なさそうですよ、
で
そ
んな
無理そうですよ、買ってかないと、
そうです、
もうこういう時はじゃあね、遠藤さんだったら勇気を振り絞って踏み込むわけですか、えいや、
まあだから400円の410円ぐらいのところがこれあれじゃないですか、一度もみ合って抜けたところじゃないですか、はい、もうこれだけ見るとね、うん、だからもうそこをストップともう割り切って買うしかないんじゃない、もしここから買うならね、
うん、そうですね、うん、
決算出て出尽くしになったところで仕込むとか、そうですね、ちょっと先がありすぎます、は
い、
ありすぎ、
そうすると来期どうなるか、でも来期もいいんだろうなと思いますけどね、ある程度、うん、なのでまあここで先にね、うん、買っとくっていうのも一つ怖いですけど ね、
こういう時の相場ってやっぱり入ってくの怖いですよね、はい、
怖いですね、でも入ったら勝ててるんですよね、ずっとね、
そうなんですよ、そう思いながら相場、はい、見ててやっぱりあそこで入っとけばよかったって後悔すること結構あるんですよ ね、
決算本当申し分ないと思います、
うん、軽く最小単位で、
そうかそうか、
打診買いでいいじゃないですか、
あとはクオカードもらえますから、ね、100株で、うん、1000株でももらえます、
そうですね、その権利さえ取ったらね、まあちょっと心の余裕になるかもしれないですよね、そういう時期にも入ってきましたのでね、はい、そういうなんか動き方も株はするかもしれませんので、はい、ご注意いただきたいと思います。まだまだ資料と準備いただいたものもたくさんありますので、はい、延長戦で、はいはい、お話しいただこうと思います、はい、さてここでもう一つお知らせです。福岡の皆さんに B コミさんが出演するセミナーのお知らせでございます。4月16日日曜日に福岡で開催です。今回は豪華に人気の石原潤さん、そして小次郎講師も出演される予定ということ、
豪華すぎですねこれ。
ねえ、
僕はもう本当あれです、一番ちっちゃいところで、
いや
こっそり
ドーンと行っちゃってください。地元ですからね。
そう、地元なんですよ。すごく地元福岡なんですよ。ぜひ福岡の皆さん久しぶりにお会いしたいなと。はい、思います。
ぜひ会いに来てください、はい、これほどのメンバーなかなかね揃わないと思いますから、うん、ぜひこの機会にご参加いただければと思います。お申し込みそして詳細は番組ホームページのリンクからご覧いただきたいと思います。お知らせでした。さてそろそろ間もなく番組もお別れのお時間が近づいてきました、はい、ちょっとでも主力のあたりはしばらくはレンジみたいなイメージをしといた方がいいんですかね。
そうですね、進行に気をつけつつですね、はい、まあ、主力はレンジでおしめがいいかなという、はい、
これ進行のあたりにやっぱり大口投資家だったりっていうのが結構入ったりしてきてはいるんですか。うん、
入ってたんですけど、やっぱり抜けるタイミングをみんな見計らってるかなと思うし、やっぱ進行だけで勝負した人はまあかなり辛いかなという、うん、その事実が厳しいか人もいるかなと、
やっぱりこういうなんか下落が始まってしまってそれが続いてしまうとやっぱりみんな逃げようとするからさらに大きな下落になったりするわけですよね。
そうですね、まあ、毎回ですが下がるときはリバウンド入れながら下がるんで、そこのリバウンドで変なところ捕まらないように気をつけてほしいなと。
確かに今まで買えなかった人たちがそこでだから買いたいと思うわけですよね。いい押し目が来たと思って、はい、うん、それにだからこれからは注意すべきなんですね。本当に下げ止まったところをしっかり見極める必要があると、
そうですね、
ということですね。本当のそのなんか下げ止まったところっていうのもどうやって見分けたらいいんだろうと思うんですけど、
そこが手作りですよ。ターンも短く売買ターンも短くしていって、はい、最後ザラッと増やしていくとか、固まったなと思ったんですけど、それかもうここはありえないだろうっていうセリクラを買うかどっちかです。
そういうのもじゃあ今後ちょっと番組の中でもお知らせをしていけたら、うん、 はい、そろそろ打診的に行ってみちゃうみたいなのをお知らせいただけると、ね、ぜひぜ
ひ。パンローリングさんからお衣装トレードっていう DVD 出てますから縁起の悪いの出てるんですけどお衣装の時どうやってやるかと、はい、みんながお衣装の時にやるかと。
はい、ありがとうございました。この後もですねユーストリームで限定配信がありますので引き続きそちらでご覧いただきたいと思います。トレードをさらに迫ってまいります。それではラジオの前の皆さんとはお別れとなります。それでは皆さんまた来週です。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。